奏でるインディアナナイト。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。
今日は素晴らしいゲストに来ていただきました。人気ポッドキャストコペテンナイトの春名誠さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いやー嬉しいです本当に。実はですね、これまでサイエントークのレンさんと一緒に奏でるファビュラス細胞という特別番組をやらせてもらったんですね。
はい。
そして宇宙話のレオさんと奏でる銀河細胞をやらせていただきました。
はい。
今日は奏でるインディアナナイトということで、最初に少し紹介してほしいんですけど、いいですか？
はい、はい、もちろんです。私がパーソナリティを務めるコペテンナイトは、科学の視点がこれまでのものの見方を変えるということで、主に惑星科学、宇宙の話をしているんですけども、惑星科学を専門に学んでいる私、春名誠と、全く、理系の学部とかではない大学生の水穂が、パーソナリティとして二人で宇宙について喋っている番組です。よろしくお願いします。
はい、素晴らしい番組ですよね。僕ね、
はい、
実は最初スタートした時に、記者のカルロスさんと、僕、科学教室の先生なんで、
は
い、二人で教え合うみたいな感じでやってたんですけど、
はい、
まさにコペテンナイトさんでやってるのってそれで、
うん、
なんかすごいいいハーモニーというか、二人がそれぞれの専門分野を持っててね、やってるのがすごい素敵だなと思って、いつも聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
企画としまして、僕が15年住んでいるこのインディアナ、アメリカのインディアナ州をですね、はい、日本の人たちがあまりに知らないんですよ。
確かに、私も全然知らないです。
これね、ものすごくね、損してると思うんですよ。
は
い、で、僕どうしても日本の皆さんたちに知ってほしいと思ったんですよ。
なるほど。
で、インディアナを一番みんなに知ってもらうためには、
うん、
まず春名誠さんに知ってもらうってことかなと思って。それに付き合っていただけるっていうことで、本当に嬉しくて。
光栄です。
しっかり準備しましたので、
今
日はインディアナについて聞いていただきたいと思う。
はい。
で、ただ聞いても面白くないかなと思ったので、
うん、
インディアナに来てる気持ちになれるように、
うん、
もう僕がインディアナを、もう、春名誠さんが今インディアナにいるつもりで、
はい、
僕が案内しますんで。
わお。
はい。
今日よろしくお願いします。
よく来ていただきました。ありがとうございます。
奏でるインディアナナイト
ということでやっていきますが、インディアナの春夏秋冬を全部ね、カバーしていこうと思うんですけど、うん、終わったたびにですね、誠さんから季節ごとの過去エピソードを紹介していただくということで、
はい、よろしくお願いします。
じゃあいきますよ。楽しく聞けるインディアナツアー、はい、コペテンナイトと一緒に、インディアナ州っていうのですね、1816年に、アメリカの19番目の州として成立しています、
うん、
州都はインディアナポリス市というところで、まあ、人口最大、インディアナ州の中で最大の都市なんですけど、だいたい200万都市 で全米で15位です、うん、アメリカ中西部の、まあ、五大湖沿岸って言われてるあたりにあるんですけど、
はい、
夏の平均気温がですね、だいたい23度から25度仙台ぐらい。
ああ、涼しいですね。
そうなんですよ。非常に暮らしやすいんですね。北緯40度ぐらいなので。そうですね。めちゃめちゃ、湿気があんまりなくて。
うん。
暮らしやすいんです。
じゃあ、はい、乾燥してます。日本と全然違うな。
はい。今どうですか？誠さんのいるあたりは。
今、実家に戻ってきてるんですけど、すごいムシムシしてて、日差しも強くて、はい、大変です。
いや、そんな時こそインディアナです、まさに。で、まあ歴史をちょっと簡単に言うと、重要な交通網というか、まあ五大湖沿岸なんで、川もあって、その船の交通もいいんですけど、うん、車の自動車交通網としても、
はい、
こう東と西をつなぐような場所で、クロスロードオブアメリカというあだ名がついてるぐらい重要な交通網のところで、
うん、
で、自動車産業っていうと、一昔前はデトロイトが主流だって言われたんですけど、そのデトロイトの第二の都市って言われるぐらい自動車産業が発展した場所で。
なるほど、
はい。で、特徴としてはこのね、人種なんですけど、人種構成ここに 白人が 81.5% って書いてるんですけど、はい、非常に白人が多くてですね。
そうですね。
はい、昔からのそのなんか古き良きアメリカっていうんですけど、そういうのが残っている場所って言われてます。はい。で、そのせいか人柄がですね、真面目で誠実な人たちで、で、温厚でもてなす心があるっていうところなんですね。
うん。
で、そうするとなんかどっかの人種を思いつきません？この言葉って。温厚で誠実で真面目でもてなす心がある。
日本人よくこう言われますよね。はい、
そう。で、今まで出たのがアメリカで19番目とか15位とかで、なんかインパクト残んないじゃないですか。うん、だから、ここはもう誠さんに、僕はここで強く言いたい1位のことを説明します。インディアナが1位であるもの。はい。
はい、
日本からの投資が全米1位を記録してます。
え、意外。
びっくりします。
はい。
つまり、日本人と似た気質がアメリカの中ではですよ。あるっていう今お話をさせてもらったんですけど、これに目をつけて、はい、しかも自動車産業が盛んだったところに目をつけたのが、
はい。
トヨタ、ホンダ、スバルなんですね。で、この3つの工場がある州っていうのはアメリカでも唯一なんですね。なので、2019年の投資がですね、件数がですね、アメリカの中で1位になってます。
知りませんでした。
で、この州の、これ地図なんですけど、
はい。
これ外国の企業が1000社あるんですけど、これに日本の旗がインディアナ中にあるの分かります？
うんうんうん。
これだけ日本の企業が来てるんです。318企業が進出してて。
すごい。
それ以外にもですね、例えばロールスロイスとか、
うん、
その様々な国からですね、いろんな企業が来てるんですけど、
うん、
まあ、ロールスロイスはご存知ですか？
はい。
あ、よかった。あとアメリカの企業ではフェデックスが本拠地を置いてるんですよ。ということで、非常にビジネスもね、活発なとこなんですよ、
うんうん。
で、ここになぜそんなに企業が集まってるか、注目されるかっていう理由を今日はね、ツアーしてもらえば分かってもらえるんじゃないかなというふうに思ってます。余談ですけど、これ下に産学官連携ジャーナルで、日本科学技術振興機構の JST ってところで僕1年ほど連載を持ってまして、
すごい。
そちらで、インディアナがなぜビジネスに最適なのかというのを記事連載してるんで、まあ良ければそちらもね、チェックしていただけると嬉しいです。
はい、すごい。
では、行ってみましょう。
イエーイ。
飛んできてください。
奏でるインディアナナイト。
インディアナの春はですね、5月の末にね、非常に大きな催し物があります。それはですね、インディ500と呼ばれる、
はい、
車のレースなんですね。
ああ、まあそうか、自動車が有名だから。
そうなんです。モナコグランプリ、ルーマンの24時間耐久レースっていうのが、自動車産業ではもう、うん、世界の三大レースって呼ばれてるんですけど、それに入っているのが、このインディアナポリス500っていうレースで、うん、なんと500マイルを走ります。まあ750キロぐらいですね。で、それがですね、一番古いんです、この三大レースの中でも。で、1911年からやっていて、このなんか木のタイヤみたいなので、エンジンかけてぶっ飛ばすみたいな、うん、非常に危ない時代からやられてるんですけど、はい、もう100回を超えてまして、
うん、
平均速度なんですけど、予選でですね、362キロ、時速362キロの平均なんですね。
平均がすごい。
けど、F1 だと240キロぐらいって言われてるんで、F1 より圧倒的に速いってことがわかりますよね。
わー、もう全然想像がつきません。362キロ、時速。
すごいでしょ？
すごいです。
F1 が240でなんで362キロで走れるかっていう理由がありまして、
はい、
コースがですね、楕円状なんです。丸いんです。
はいはい。
ただただ回ってるんです。
うん、
2マイルの円なんです。それを250周するんですね。これがインディ500なんです。で、すごいのが、観客動員数が決勝の日だけですよ。30万人を超えます。
おー、すごいな。
このイベントだけで。だからもう、驚くほどの人なんですけど。
あ、
で、賞金して、総額が14億円で、
14億円、すごい、はい。
で、このね、もうレースの日はもう、街中がこのレースに染まるんですよ。
うん、
だから僕外に出て、ちょっと歩くと、もうみんながこのね、チェッカーフラッグ柄のこのもう決勝日ファッションっていうの、
ああ、
チェッカーをいかにどこかにおしゃれに入れれるかがこの日のファッションなんですけど。
へえ、
街中にこんな人が溢れます。
すごいな、街を挙げて、もう全体が盛り上がるんですね。
そうです。で、このレースで世界一位になった日本人がいます。ご存知ですか？
存じ上げないです。
佐藤拓磨さんですね。
佐藤拓磨さん。
はい。
ん
ー、これがですね、2回も世界チャンピオン。まあ、勝ってますね。
すごい。
なんと僕と同い年なんですね。
おー。
ということで、レース行ったことありますか？
ないです。
車のレース。あ、そうですか。
一回も。
とんでもない爆音です。多分、スペースシャトル打ち上げぐらいの爆音になると思います。
わー。はい。そんなに。
すごいです。ぜひね、うん、こちらを体験してほしいなっていうのが、まあ、春ですね。
なんかすごい晴れてますね。写真がいいですね。
奏でるインディアナナイト。
じゃあここでコペテンナイトのですね、春に聞いてほしい過去エピソードを教えてもらっていいですか？
春だとコペテンナイトのシーズン3に金星のシーズンがあるんですけども、
はい。
まあ金星が春っぽいかと言われるとそうじゃないかもしれないけど、地球に一番近い惑星ということで、はい、金星のシーズンをおすすめしておきます。
はい、いや僕ね、ヴィーナス大好きなんですよ。
そうなんですか？
はい。
ヴィーナスいいですよね。
はい。この7月まで、宵、うん、の無用場でしたよね。
あ、そうですね。そうですね。はい。
8月から明けの無用場に変わってきますね。
はい。そうです。
それを息子と一緒にですね。うん、
はい。
ヴィーナスだよ、つって、一緒に眺めたりしてるんですけど。
あ、素敵。
はい。はい、大好きなんです。そこを聞くと、もう、金星がよくわかるってことですね。
金星がよくわかると思います。地球と似たような大きさだし、はい、親しみを持って、文化の中でもこう親しみを持って取り上げられてきた金星ですけど、
はい、
実際は全然違うし、あとは日本が金星探査に重要な役割を果たしているので、はい、ぜひというところですね、
はい。なるほど。なんか僕たちがイメージしてる、なんか金星よりかなり住みにくいということでしょうか？
あ、そうです、そうです。
そのあたりが分かるってことですね。
はい。
じゃあ、はい、春には金星のエピソードってことですね。
はい。このレースと同じくらい熱い年ですので。
そうですよね。確かにね、軌道の中でこの競争があるから、この追い抜きがあるから、こう、明けの明星と宵の明星変わってくるんですよね。
うん、はい。
確かに、このインディアナポリスのレースの軌道もですね、もしかしたらその惑星のね、軌道みたいな感じになってるかもしれないですね。
奏でるインディアナナイト。
夏はですね、せっかくなんでステートミュージアムっていうのがあるんですよ。
はい。
なのでそこに行くともインディアナの歴史がすごくわかるんですね。
うんうんうんうん。
そこでこうインディアナ出身の有名人を並べました。
おー。
ここで問題です。1名だけ偽物が入っています。それを当ててもらえるかどうか。はい。
まず、人が合ってるかどうか確認をしたいんですけど、
はい。
ちょっとスライドショー、左から、マイケル・ジャクソン、
はい。マイケル・ジャクソンですよね。もう、マイケル・ジャクソン、インディアナ出身ってご存知でした？
知らないです。
もう、インディアナに来ないで音楽を語る資格ないと思いませんか？
確かに。
まあ、大げさに言うとね。
マイケル・ジャクソンをなくして、音楽が語れないの、はい、の理論で言えば、ね、そうですよね。
そうですよね。もう本当に音楽を好きで音楽を語りたい人が一度インディアナでちょっとマイケル・ジャクソンが生まれた土地というのをね、知っておくべきですよね。
うんうん、
という意味で、マイケル・ジャクソンを乗せさせていただきました。インディアナ生まれです。
はい。
はい。じゃあ2人目お願いします。
私これ俳優さんの名前ちょっと怪しいんですけど、映画の、まあ、日本だったらインディ・ジョーンズって言われる映画の、はい、ちょっと名前出てこないです、この俳優さん。多分聞いたらわかるんですけど。
まあ、インディアナ・ジョーンズの、まあ、インディアナ博士ですね。なんですけど、名前はハリソン・フォードですね。
ハリソン・フォードだ。
はい。
で
インディアナ・ジョーンズは見たことありますか？は
い、あります、あります。あれ、最近も新しいの出ましたよね。
はい、そうですね。いやー、嬉しいです。これもインディアナと言ったらインディアナ。じゃ次、お願いします。
次が、
はい。
これ、自信ないんですけど、リンカーンですか？
はい、大統領、リンカーンですね。エイブラハム・リンカーン。幼少期に、インディアナで過ごしてました。
そうなんだ。
はい。
へ、え、ぇ、ー、 あ
の人民の、人民による、人民のための
政治
という。はい。そうですね。で、そこで終わるんですけど、それは永遠になくすことができないっていうところまで本当は入れて覚えてほしいんですけどね。
で、その次がもしかして、はい、ライト兄弟ですか？
あ、そうです。ありがとうございます。
合ってた。
はい。飛行機の父ですね。
はい。
とも言われるこの兄弟、飛行機を生んだ、その有人飛行ですね。
はい。
達成させたという、ライト兄弟も、お兄ちゃんが、ね、あの、インディアナ出身です。隣のオハイオ州に引っ越して、結局、その実験とかが行われたり、工場ができたりしたのはオハイオ州なんですけど。
はい、はい。
出身がインディアナです。さあ、最後の方、はい、どうでしょうか。
最後の方、カーネル・サンダース？
はい、ありがとうございます。この人、インディアナですか？
わかりません。
この人、だって、フランチャイズのお店がだって、ケンタッキーフライドチキンじゃないですか。
ああ！
ケンタッキーフライドチキンを作ったカーネル・サンダースが、まさかのインディアナで生まれたんです。
そうなんですか？
はい、そうなんです。はい。カーネル・サンダースの出身地はっていう問題を出すとですね、大体の人間違うんだ。インディアナです。
そうなんだ。ね、意外ですね。はい。
もう本当にね、あんまり事業成功してた人じゃないんですけど、最後の賭けに出たのがケンタッキーで、そこで大成功して、そこからのし上がったすごい人ですね。
なるほど。
日本でも愛されてるカーネル・サンダースおじさんです。
あ、
ということで、この中にインディアナ出身じゃない人が一人だけいました。
はい。
はい。答えは？
ハリソン、あれ？ハリソン・フォード。
はい、そうですね。インディアナ・ジョーンズって、主人公が優しくて、そしてちょっと間抜けで、はい、でも正義感が強くて誠実でっていう、この人柄がですね、インディアナ人を表してるって言われてるんですね。参考にしてると。
はいはいはい、
だからインディアナ出身の博士っていうことで、インディ・ジョーンズとしてやってるんですけど、
うん、
まあ、実際は架空の人物であって、で、ハリソン・フォードはシカゴ出身なんで、隣のイリノイ州出身なんで、この方だけインディアナ州出身ではないという問題でした。
はいはい、で、そうなん、
もうちょっとだけ深めたいのが、はい、このアブラハム・リンカーン、はい、エブラハム・リンカーンって、はい、アメリカの歴代大統領の中でも非常に人気なんですね。
うんうんうんうん、
で、この人気の理由って、当時、南北戦争っていうのが起きてたんですね。つまりアメリカが二つに分かれていたんですね。
なるほど。
リンカーンはその北軍の指揮官、
はい、
そして奴隷解放すると言って宣言をしてですね、
はい、
そして、ね、南軍を攻め破って一つのアメリカを達成させたんですね。混乱状態だったアメリカをですね、一つのアメリカにしたということで非常に人気のある大統領です。
偉大ですね。確かに歴史で習った気がします。
ありがとうございます。
南北戦争、
はい、うん、このアメリカを、まあ、作ったとも言っても過言ではないです。あの戦争が長引いたり、うん、その後一つになるときにまた揉めたりしたら一つのアメリカになれなかったかもしれないというところで、う
ん、はい、
この歴史が非常に色濃く残ってて、それが夏に訪れてほしい、ここなんですね、
はい、奏でるインディアナナイト、
インタラクティブにタイムスリップできるコーナープレーリーという場所です。
コーナープレーリー、
ヒストリーパーク、
ん、南北戦争時代にタイムスリップってことですか？は
い、そうです。この1860年代の建物、そして服装で人たちがですね、まあ、
はい、
役者って言ってしまったらちょっと申し訳ないんですけど、でも、
うん、
そのままの暮らしをしている場所に行けるんです。
もう
一体壮大な土地がそのまま1860年代を再現したままあって、そこに入っていけるんです。写真のように、その当時の服装で、はい、その当時の、しかもね、英語もね、その当時の訛りで喋ってくれるっていうところまで凝ってまして。
それはすごい。
店の中に入っていくと、当時のままに薬局もあるし、保安官がいるような場所もあるし、
うん、
あとは病院みたいなところもあるし、宿屋みたいなのもあるんですね。
はい。
だからなんかドラクエ、僕はドラクエ世代のドラクエをやってるような気持ちになれるようなぐらい、すごいよくできた場所で。鍛冶屋があって、鉄をね、こう打って、それで馬のひづめを作ってたりするのも、実際その場で作ってくれるんですよ。
鉄を。
はい。で、当時のお金とかが動いてて、その当時のお金とかでいろんなことを言われてしまうんですけど。はい。もう日本から来たなんて言ったら、日本そこは聞いたことがないなとか言われてるんですけど。
すごい。
このタイムスリップできるとこなんですが、結構怖いのが、その、一つの場所はシアターみたいになってて、で、もう 3D のやつが出てて、で、何が起きるかっていうと、その戦争前夜に行くんですね。敵軍が来るっていう話になって、隠れてくれとか、ですね、誓約書みたいなのを渡されて、それにサインしろとか言われて、
はい。
そして、大砲が撃ち込まれるようなシーンに行くっていうところまで行って、まさに南北戦争を体感できてしまうんです。はい。あとは軍隊に入れられたり、あとは傷ついた兵が来たら助けてあげてくれっていうふうに言われて、演技の中に入っちゃうんですね。だから、みずほさんとかが入ったらもう、ちょっとこういう世界好きってなるかもしれないですね。それか甘すぎるってなっちゃうかもしれないですね。
いや、すごい、はい、本当テーマパークなんですね。
そうなんですね。やっぱエイブラハム・リンカーンっていうヒーローがいるので。
はい。
ヒーローの、まあ、功績を称えることと、あと二つにアメリカが戦争したっていう記憶をしっかり残しておくというようなことで、かなりお金をかけてしっかりと作られています。で、子供たちのね、修学旅行先みたいなとか遠足先としてもすごく人気で、いろんなアクティビティがあるんですけど、
うん、
まさにアメリカを感じることができるテーマパークになってます。
おー。すごいですね。こんなに歴史の中でも重要な人物がたくさんインディアナ出身ということで。
はい、そうなんです。もっともっと挙げたかったんですけど、ちょっと時間の関係で、言えない人が結構いるんです。女性のノーベル賞受賞者とかもいるんですけど。
あー、すごいな。まあでも。
はい。じゃあちょっとまた、夏に聞きたいコペテンナイトの過去エピソードお願いします、
はい、夏といえば太陽じゃないですか。
そうですね。
暑いですよね。すごく、
はい、
憎たらしいと思うこともあると思うんですけど、はい、コペテンナイトのシーズン13、シーズン13に太陽のシーズンがあります。そこでは太陽が あんなに燃えているのは本当は炎じゃないんだよっていう話をしたら、すごく反響があった回がありますので、
はい、
興味があればぜひ聞いてください。
興味ありますよ。ちょっと何なんですか。まあ、そうか、聞かなきゃダメか。聞かなきゃわかんない。その太陽のシーズン13は、
はい、
13。何話ぐらいでできてるんですか
?4 つかな ?4 話ぐらいです、
はい。4話ぐらいで。
はい。
もう太陽の全てが分かれるんですね、じゃあ。
はい、簡単にですけど紹介してます。
ざっくりと太陽を知れる回ですね。
はい、
太陽が燃えてるのは何かってことですね。
そうです。なんであ、あんなに熱いのか。
よかった。最近ね、りょうさんに黒点とフレアについて習ったんで。
そうですよね。
もうちょっといけるってことですね、うん、
黒点とフレアについても紹介してますが、多分違った角度でお話ししてることにはなってると思います。りょうさんの専門が恒星なんですよね。光ってる星で、私の専門が光ってない星、惑星、地球と同じような惑星なので、
はい、
ちょっと違った観点での話も聞けると思います。
なるほど、楽しみです。夏はシーズン13ですね、はい、その太陽ということで、はい、ありがとうございます。
奏でるインディアナナイト。
はい、聞いていただきました。今回はですね、科学系ポッドキャストつながりといいますか、10番組以上の科学系ポッドキャストで集まってですね、毎月共同テーマで話すっていう科学系ポッドキャストの企画っていうのを、まあ、ゆるーくね、やってるんですよ。例えば、そんな理科の時間のビヌヨシアスさんとか、宇宙話のリョウさんとか、あとはサイエントークのレンさんとやってるんですけど、その中の中心のポッドキャストであるコペテンナイトの春野誠さんに来ていただきました。で、以前ね、サイエントークのレンさんに来ていただいたときに、おすすめのポッドキャストはと言ったときにね、もうコペテンナイトお慕い申し上げておりますというふうに、レンさんからおすすめしていただいたコペテンナイトの春野誠さんに実際来ていただきました。でね、僕が住んでいるインディアナを、まあ、思いっきり紹介してたんですけど、その間にね、コペテンナイトの過去エピソードを紹介してもらって本当に面白かったですね。もう実は途中で金星の探査に 日本が重要な役割をしてたということが分かりますって言った時、それなんだろうと、もう気になって気になって、もうすぐ聞きたくなってしまって、夏のね、太陽は全然燃えてませんっていう過去エピソードがありますって言って、太陽が熱い本当の理由はこれを聞いてもらえれば分かりますということで、もうそれを聞いた時にもう僕もそっちをね、気になって、いや、早く聞きたいなと。全然燃えてないんだと思って、そう。熱い理由は別の理由があるんだと思って、まあ、コペテンナイト。人気番組ですのでね、そういうことを楽しく聞けると思います。で、この科学系ポッドキャストのいいところって、それぞれの専門の方々が今面白いと思って勉強していることだったり、それに関わることを紹介してくれるので、本当に最新の科学を含めて、まあ過去のね、科学も聞けるんですよね。まあ科学の進み方って、僕たちが実際理科の授業とかで習ったのが、まあ皆さん10年前に習ったか20年前に習ったか30年前に習ったか、僕のように遥か昔に習ったか分かんないですけども、その時とまあ今の科学の分析能力というか分かっていることのレゾリューションの高さがですね、全然違うんですね。なので今科学の最先端で勉強していたり、専門家として活躍している人が今話したいことっていう内容ね。もちろん記事とかで見ても最新の科学ってわかるんですけど、ポッドキャストのいいところはそれが声の形でですね、熱量が伝わってくるんですね。そうするとその分野がですね、いかに今盛り上がっているのかっていうことも伝わってくる。僕はそこがポッドキャストのいいところだと思ってて、例えばりょうさんの話を聞くと、あ、宇宙ってこういうふうに盛り上がってて、で、特にデータサイエンスと Web3 とかね、新技術が宇宙を巻き込んで、すごい発展してるんだなっていうのがわかりますし、春名誠さんのね、コペテンナイトの方を聞くと、惑星の、新しい表情といいますか、もう、昔よりも、その一つ一つの惑星の表情というか、場合によってはその内面まで、惑星の内部まで、どんな様子なのかが分かってきて、それがですね、子供の時に勉強した科学からですね、もう鮮やか、もう圧倒的にその時に比べて鮮やかな情報なので、それが声を通してですね、目に浮かび上がってくるっていうのが、非常に楽しいなと思います。科学系ポッドキャストの仲間の方々とね、ゆるーくね、毎月いろんなイベントをやってるんですけど、それを通して仲良くなってね、今回のように一緒に番組をやれたり、お話しできるっていうのは本当に楽しいなと思ってます。で、次回なんですけども、後編、インディアナの秋、そしてインディアナの冬をですね、誠さんにお話しさせていただきました。僕がね、インディアナの中で一番好きな季節っていうのは、実は秋なんですね。秋、本当に日本と同じように非常に綺麗な紅葉が見られるんですけど、その紅葉を楽しむようにいろんなイベントが行われます。その、まあイベントを紹介しきれてはいないんですけれども、それをね、まあ僕なりにお話しさせてもらってますが、先ほど言いましたようにですね、収録の途中でコペテンナイトの過去エピソードを紹介してもらうたびにね、そちらが気になって気になってですね、だんだん自分が喋ることに集中できなくなっている僕もいると思うので、その辺もですね、楽しんでいただければありがたいです。以上。お相手は科学教室の先生タツでした。最後まで聞いていただいてありがとうございます。バイバイ。バイバイシャコー。